の手紙第1の5章です。ここでのテーマは敬うべき人です。この前4章においてパウロがテモテに教えの務めに心を砕きなさい、しっかりとやりなさいという勧めを行っていました。この勧めをし、そして教えを説く、そのことがこの悪い終わりの時に来る惑わす霊とか悪霊の教えとか、そういうものから救われることができるんだということを話していました。そして5章に入りまして、この勧めについて少し1節と2節のところで話しているんですけれども、この5章においてはパウロは具体的にですね、この教会においてこの支えていくべき人、金銭的に経済的に支えていくべき人について、こう見分けをしていかなければいけない、また資格がなければいけないという話をしていきます。今テモテは若い牧者であって、そしてこのエペソという問題が多いこの教会の中にいるわけですね。そこでこの信仰の父親としてパウロが具体的にですね話をしていきます。まず一節が、年寄りを叱ってはいけません、むしろ父親に対するように勧めなさいとあります。勧めをするときにですね、この注意しなければいけないこと、またアドバイスですね、パウロの具体的なアドバイスがここに書かれているわけです。年寄りといってもですね、おじいさんというよりは年上の人っていうふうに言い換えてもいいと思うんですけれども、年上の人に対してですね、勧めをするときにこう叱りつけてはいけないんだということなんですね。年上の人がですね、若い人から叱られるだけでもとても辛いことですし、また若い人たちは、それなりの弱さがあってですね、正義感に燃えて、それで正しいこと悪いことっていうのをこうすぐに区別していきますからね。ですからこう叱りつけるですね、そういうことをしてしまいますけれども、それではこの本当に不必要な圧力が出てくるわけですね。ですからパウロはですね、ここで父親のように進めなさいですね、敬う、その尊敬の態度を示しながら進めなさいということです。若い人たちには兄弟に対するように、年を取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさい。若い人、つまりテモテと似たような年の人たちには兄弟に対するように、簡単に言えばこの高圧的にならないで親しみを持ってこの語っていく、勧めをしていくということですね。そして年取った婦人は、先ほどのこの年寄りと同じように、この親のようにですね、敬いつつ勧めをしていくということです。そして若い女の人、ここでパウロは真に混じり気のない心で姉妹に対するようにというふうに付け加えています。若い人の弱さ、つまり情欲です。ここを情欲をですね、この感じてしまわないように、この真に混じり気のない心で姉妹に対するように進めなさいというふうに言っています。でここで面白いのは、すべて家族のメンバーに対するようにこの勧めを行いなさいということですね。私たちは3章のところで、教会が神の家と呼ばれているのを見ていきました。私たちは神様の家族で、そしてこのお互いに対するこの接し方というのも家族の接し方と同じなんだということを、私たちはここから見て学ぶことができるわけですね。そして次にヤモメの話です。3節、ヤモメの中でも本当のヤモメを敬いなさい。本当のヤモメですね、これ未亡人ですね、ヤモメはね。そして4節、しかしもしヤモメに子供か孫がいるなら、まずこれらのものに、自分の家のものに敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。ヤモメというのは聖書の中にたくさん出てくるんですね。でここで敬いなさいと言ってるのは、単にこの尊敬する ということではなくて、実際に教会で金銭的にその人を支えていく、生活費を支えていくということであります。で、そのやもめでも、やもめはですね、旧約聖書の中で申命記の中にありますけれども、特に、在留異国人とともにですね、その権利が守らなければならないということが書かれています。例えば落ち穂とかを全部こう取っていかないようにと、こう在留異国人とかヤモメが取っていくことができるようにというふうに、この貧しい人の中にその入っているわけなんですね。で、昔はですね、今のように福祉制度があったわけではありませんから、夫を失うということはつまり生活の支えを失ってしまうわけなんですね。でそういう意味で教会が助けていかなければいけないんですけれども、ここでどのような人にもですね、そのような助けをしていくですね、金銭的また財政的な援助をしていくべきではないということをパウロは言っているわけです。というのは何かというと、この家族というメンバーがいて、神様はこの家族という制度も作られている、教会だけではなくてですね、家族という制度も作られているわけです。ですからやもめが世話を受けるというのは家族から世話を受けるべきであって、故にそれは、この神様に喜ばれるわけなんですね。この4節のところで、自分の家の者に敬愛を示し、親の恩に報いる習慣をつけさせなさいと、言っています。本当のやもめで身寄りのない人は望みを神に置いて、昼も夜も絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているやもめは生きてはいてももう死んだものなのです。本当のやもめ、つまり身寄りのない人、親族が世話をしてくれる親族さえもいない本当のやもめはですね、神様に望みを置くんだということです。他に身寄りがないためにこの神様により頼んでいくんだ。そして、昼も夜も祈りを願いを捧げているような人なんだということです。教会で支えるというのはこのような霊的な実質があるから支えていくことなんです。単純にかわいそうだから支えるということではなくてですね、この霊的な側面があるからですね、教会でも支えていく、この祈りの奉仕ですね、それをこのやもめは持っているわけですね。でもしですね、そのような家族が、その支えてくれる家族がいるのにもかかわらず、教会がその人に生活費をあてがうということになると、それはですね、そのやもめの人が自堕落、まあ、つまりこの、まあ、贅沢なって言ったらいいんでしょうね、この放蕩とまでは言わないけれども、そういう自堕落な生活をする機会を逆に教会が与えてしまうわけなんですね。ちょうどこれは本当に自分がこの身寄りがないということを知らないので、教会から与えられているからということでですね、この現実の生活から乖離していくわけなんですね。ちょうどなんて言ったらいいでしょうかね、超金持ちの子供とかですね、息子とか、働く必要もない息子とかですね、分かんないですよ。テサロニケの人たちに対してもパウロは話しました。この締まりのない生き方をしている人がいて、その兄弟をもうから避けなさいというふうにパウロは言っていますけれども、これと同じことなんですね。この家族の中で支えることができるのにもかかわらず、教会が支えることによってこの自堕落な生活をさせてしまうということであります。生きてはいてももう死んだものなのです。すごい強い言葉言ってますね。なんか差別用語になるような言葉を言ってますけれども、パウロは気にしてないではっきりと言っています。そして7節、彼女たちがそしりを受けることがないようにこれらのことを命じなさいですね。 いろいろなヤモメがいるわけですね。で、もしこういうこの悪いことをしているヤモメが いることによって、ああヤモメをね、未亡人の人を教会が誘えるとこういうことになるんだと、って言って、全てのこの本当に、この神様を求め祈っている本当のヤモメの人たちまでにも、このそしりが与えられてしまうということになるわけなんです。ですから、本当に本当のヤモメだけを敬っていきなさいとパウロは話しています。そして8節に、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。ここでとてもはっきりしていますね。教会のみが神によって建てられた制度ではないということをもう一度思い起こしていただきたいんですね。この家族という制度が神様によって与えられていて、それに本当に世話をしていく、自分の家族を顧みていくということは神に喜ばれ、もし顧みないのであったら、それは不信者よりも悪いのだということをはっきりと言っているわけなんです、パウロは。ですから、例えば教会に仕えることが いかにもこう霊的であってですね、こう家族の人をですね、こう養わない、そういう顧みない人がいるのであれば、まあ、それは本当にもう信者よりも悪い、霊的なところじゃないわけなんですよね。でこれでですね、仲介書を見たときにですね、ある人のこの例えがあったんですけど、どっかの宣教の働きに行ってる人がですね、自分の母親が具合悪くなって、この本当に死ぬかもしれないというような状態になったのかな、病気になったんですね。でそれでもう自分のやっていることをですね置いて、そして自分の国に戻って、まあ確かアメリカだと思うんですけど、戻ってですね世話をして、でそこで残された人たちがいるわけなんですけれども、まあ、その中で、この不平とかですね批判というのが出てきたわけなんですね。なんでこう今日ずっとここにね会っててやってるのに、けれどもやはり彼女は、まあ、ここの箇所をこう見てですね、見たっていうか、まあ、実際に見たかどうかわからないんですけども、この神様の原則にのっとって世話をして、でお母さんが死んでから、この戻ってですね、またそのミニストリーを再開させたということであります。まあ、そういうふうに家族というのは切り離すことはできないわけです。でまた私は他の話も聞きましたね。どこかのこのトレーニングキャンプみたいなクリスチャンがあってですね、でそこで、このしてるとですね、実際にこの家族との接触も全くなくなってしまうようなですね、このキャンプがあったりするわけなんですね。これ普通のクリスチャンですよ、カルトとかそういうのではなくて、でもまあカルト的になってるって言えると思うんですけれども、そしてこの家族を顧みない、接触もしないで、親も接触もできない、そのようなことになっていくのは、ここで言っているように、それは悪いことなんだということなんです。まあ、イエス様の言葉がありますね。この父や母や兄弟を憎まない者は私の弟子になることはないと言ってますけど、それは本当にこのイエス様を一番としていくかどうかという価値観のところで取り扱われている、この優先順位のですねところで取り扱われているところであって、もしこう例えばイスラム教国とかですね、こういうところで、またユダヤ教の人たちもそうですけども、イエス様を信じたって言ったらですね、こう葬式も挙げるような、ユダヤ人はそうですね、ユダヤ教の人はそうですね、イエス様を信じるって言ったらですね、正統派のユダヤ人はその人の葬式を挙げてしまうんですね。もう死んだものっていうふうに考えるわけですね。そういう状況の中であったら、もちろんこれは当てはまらないわけですけど、そうではない時にですね、コンタクト取れるはずなのに取らないとか、世話できるはずなのに世話しないとかですね、そういうことがここで、パウロは話しているわけなんです。家の制度があるんだ、家族という制度があるんだということを私たちは知っていかなければいけないわけですね。それでは続けてヤモメの話をパウロはしていきます。ヤモメとして、名簿に載せるのは60歳未満の人でなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供をして育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助け、すべての良い技に努め励んだ人としなさい。このヤモメという名簿があったみたいです。つまりもう一つ教会の中でこの人はヤモメですというものがあったんですね。でその人はただ世話を受けているということではなくてですね、 教会の中で重要な霊的な働きをしている人っていうことになるわけです。ここで良い務めを果たして、良い行いの務めを励んでいる人なわけですね。でその人がこの教会の中でサポートされるわけであって、つまりスタッフみたいなもんですね、ある意味で。そういう感じで名簿に載っていくわけなんです。で60歳未満の人ではあってはいけないというのは、次11節からの話になっていくわけですけども、このように先ほども話しましたが、霊的な実質を持っているからその人にお金をこう与えるのをこう支えていくのをこう惜しまないということですね。何が大切かということがとても大切になってきます。ここではっきりと教会というのは慈善事業ではないということをですね、知っていくことに、知っていけるわけですけれども、で、なぜこの60歳未満の人でなってはいけないかということが次に11節から書いてあります。いや、若いヤモメは断りなさい。というのは、彼女たちはキリストに背いて情欲に惹かれると結婚したがり、初めの誓いを捨てたという非難を受けることになるからです。若いヤモメ、まあ、ここで59歳の人がという話ではないと思うんですね。一般的な話を今パウロはしているわけですけれども、結局ヤモメとしての役目というのが、彼女はまだ分かる時期ではないわけなんですね。結婚したくなるということです。そして初めの誓いと書いてありますけれども、やもめとして私はこれから生きていきます、一生神様に捧げていきますという、いわゆる決意をして、初めてこの名簿に載せられるわけであって、途中で結婚したということになると、その誓いを捨てたということになってしまうわけなんですね。ですから、この若い人は断りなさいとパウロは言っているわけです。キリストに背いて情欲に惹かれるというのは、好きな男の人ができてですね、結婚したくなるということですね。そして13節、その上怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話します。ですから、ここまでにしますね。ここでも同じ現象が起こるわけです。さっきの自堕落なヤモメというのに出てきてましたけれども、大事ですね。この本当に、必要である人ではない人に与えるということ、またはこの支えていくということは逆効果を生むんです。これを私たちは知らなければいけないんですね。クリスチャンは受けるよりも与える方が幸いであると言っていますけれども、ここで私たちがもっと高い次元から考えていかなければいけない。それはその人の霊的な成長を助ける中で助けていくわけなんですね。それ以上のものを与えるとどうなるかというと、このようにちょうど、なんていうんですかね、車でギアがかかってなくてアイドリング状態って言ったらいいでしょうかね。霊的にもですね、このアイドリング状態が続いていくわけですね。怠けていく、家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけではなく噂話やおせっかいをして、時間が余ってるわけですね。そして話してはいけないことまで話すですね、抽象していくということです。プライバシーを侵害していくっていうかですね。ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子供を産み、家庭を治め、反対者に接する機会を与えないことです。忙しくさせなさいということを話しているわけですけれども、ここでも結婚という制度は神によって立てられているんだということです。これをないがしろにしてはいけないわけなんですね。子供を産むというのも大きな神様から与えられた務めなんですね。でそれを教会という、名の下で、霊的用語を使ってですね、私は献身しますとかですね、私はこういうことをしていきますとか、なんだかと言って、このなんていかにも霊的なように振る舞っていくということは全く御心に沿っていないことであるわけなんですね。 神様から結婚して子供を産むという、これは本当に神様から与えられた良いものであって、でその良いものから離れて何かをしていくということは本当にこの13節に書いてあるようなことを呼び起こすってわけです。まあ、このようなことを考えるとですね、本当になんていうんですかね、家の家事とかですね、やらなければいけないことっていうのはかったるいですね。やりたくないとかっていうふうに私は思いますけど、でも現実の生活ってこれほど私たちに霊的なものを与えていくっていうんですか、仕事が忙しくなるとかですね、いろんなこの雑用があって、でもこれはですね、ある意味で霊的って言ったら変ですね、自分のこの霊的なですね、事柄が保てていくことができる助けにもなっているっていうことですね。全てが神様から与えられたものであって、でそれをしっかりと責任を果たして行っていくと、でそれを行っていかなければいけないのを教会がお金を与えることによって、行わなくなっていくようにさせてはいけないというのが結局パウロがここで、言いたいことなわけです。というのはすでに道を外して、道を踏み外しサタンの後についていったものがあるからです。このようにして信仰までも捨てていってしまったものが実際にいたんですね。もし信者である婦人の身内にヤモメがいたら、その人がそのヤモメを助け、教会には負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のヤモメを助けることができます。教会でどういうところにお金を使うべきかということを私たちはよく考えていかなければいけないということがここで分かります。教会が現実に持っているお金というのがあるわけですよね。でそれをどういうところに使っていくかといったら、本当のヤモメ、身寄りのない人、そして神様により頼んでいる人ですね。そして神様に奉仕をしていく人、何もないというのはですね、楽なんですね。この前アメリカのダン・ボリンジャーですねと、この前ちょっと前でかなり前ですけども電話で話してですね、ハドソン・テイラーの本を読んでですね、何もないところっていうのは楽だね、お金を持っているから主のために働けなくなるということを彼は話していました。で本当にその通りだなと思うんですね。この身寄りのないヤモメっていうのは本当にやることがないわけですね、いい意味で。だから神様のために用いられていく、ダイナマイトのような、霊的なダイナマイトのような存在になっていけるわけなんです。で実際にそうなんですね。教会の中で本当に、そのことが分かっている人は、ものすごいこの霊的な力を持って奉仕をしていくことができるわけです。たとえ体がですね鈍くなっても、その人はですね祈り深い人ですね、本当に絶えず祈っていけるような、人になっていけるわけなんですね。でそういう人に与えていくということはですね、どんどん逆にそこで惜しまないで本当にお金をどんどん与えていくべきなんですね。私たちが親しくしている韓国の牧師の人も言ってましたけども、日本の教会はですね、次のこの長老の話に移っていきますけれども、日本の教会は、この牧師が貧しくなければいけないという誤った考えがあるということを言ってました。で私もですねアメリカに行ってですね、このパスタチャック牧師を見ててですね、御言葉を教えるということには本当に惜しまない、他のことではケチなことがたくさんありますけれども、御言葉を教えることについてはものすごいお金を投資する。例えばこの説教のマイクというのもものすごくこう敏感でですね、おそらく
感度がいい
んですね。だからおそらくはものすごい高いものを使ってると思うんですね。でテープもですね、ワードフォートデイっていうこのミニストリーがあるんですけれども、ただでカセットテープを欲しい人はとかって言ってですね与えてみたりですね、本当に使うところには使っていくという姿勢を持っているわけです。でこれが教会がしていかなければいけない、敬うというのは一体どういうことなのかということですね。誰を敬っていくのかということです。で次に入っていきます。長老についてです。17節、よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。 長老と書いてありますけれども、私たちが監督の職について学んだところで、私が話しましたように、監督というのと長老というのと牧者というのは、一人の人のことについてこう話していることが、多いです。で、長老というのは霊的な権威が神様から与えられている人なわけですけども、その人は同時にですね、この牧師でもあるわけで、御言葉と教えのために骨折っているということですね。ですから、その指導者としてその指導に従っていくという意味で尊敬するだけではなくて、金銭を持って支えていくという、それをしなさいと言っているわけです。で、18節に、聖書に穀物をこなしている牛に、くつこをかけてはいけないですね。労働しているのに、その労働した時にですね、こうこぼれてくるものがあるわけですね、穀物、それを食べることができないようにくつこをかけてはいけないと、食べてもいいんだということを言っているわけです。そして働き手が報酬を受けることは当然である。で、これはイエス様の言葉ですですね。最初の穀物をこなしている牛っていうのは旧約からです。そして、この働き手が報酬を受けるということは、この当然であるという言葉は新約で、旧約においても新約においてもある神様の真理であり原則なわけです。で、御言葉を教えていくために骨折っている人に対しては、信者は金銭的に支えていく義務があるんですね。これがパウロが新約聖、他の手紙でも、コリントの手紙でもそうでしたし、そしてテサロニケの手紙でもやっぱりこう敬いなさいという言葉が書いてありました。これははっきりとした、この神様から与えられたこの制度なわけなんです。この全ての人がですね、兄弟だからうんぬんといってですね、この特別に神様から与えられている職をないがしろにしてはいけないわけですね。このように指導者に対して尊敬を払っていかなければいけないということを言っています。そしてですね、次からですね、罪を犯すことについて話していくんですね。この長老が、長老に対する訴えは2人か3人の証人がなければ受理してはいけません。長老が罪を犯すということは、本当に今尊敬を受ける分だけ重大なことになるわけですね。ものすごく大変なことです。で、ここで本当に罪を犯していたら厳しい処置が与えられるんですけれども、そうでないのに訴えられるということは、ものすごくダメージを受けるわけです。だから慎重にならなければいけないということです。2人か3人の証人がなければいけないというのは、新命記にも書いてありますし、イエス様ご自身も教えられたことですね。そして1人だけではいけないんだと、2人3人がいなければいけないんだということであります。で、これをですね、ないがしろにするとどういうことが起こるかというと、噂が立ちますね。で、噂が立って、これがそうではないということが分かってからも、周りの人たちは、この噂が立つということはそれなりのことをやってるからだという猜疑心を取り除くことができなくなっちゃうわけです。ものすごくこれは長老に与えられている神様ご自身、神様の権威と、そして神様ご自身をがそしられていくということになっていきますから、慎重にならなければいけないわけです。そして、罪を犯している者を全ての人の前で責めなさい。他の人をも恐れさせるためです。2人か3人のですね、証人があってですね、実際に訴えがあって罪を犯していると分かったらですね、全ての人の前、内密にしてはいけないんだということです。牧師が罪を犯しているのに、また他の教会の指導者が罪を犯しているのに、いや、かわいそうだからとかですね、これを言ったらつまずきが与えられるからとか、そういうのではないんですね。はっきりと、この罪が犯したんだということをですね、この明らかにしていかなければいけないんです。21節、私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちとの間であなたに厳かに命じます。これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。 パウロはすごいですね、ものすごい厳かって言ってますけど、本当に厳かですね。父なる神とキリストイエスと、そして選ばれた御使いとの前でと、ものすごく強く言ってます。なんでこんなに厳粛なのかというと、次に書いてますね、これらのことを偏見なしに守り、何事も偏らないで行いなさい。つまりエコひいきとか偏見とかを持ってはいけないということです。今テモテはエペソの教会において、問題を取り扱っているわけですね。長老たちの中からもですね、曲がった教えをする者が出てくるとパウロは言ったんですけれども、テモテはそのような大きなプレッシャーの中にいるわけです。いろんな人をですね、裁いていかなければいけないような状況の中にいるわけで、その時にですね、この人は地位ある人とか能力があるとかですね、いろんな判断材料が出てきてしまって、そういうのに押しつぶされて負けてしまわないようにということを、このパウロはですね、ここの箇所で話しているわけなんですね。公平に判断していくというのは本当に難しいことです。けれども今それゆえにパウロはですね、この厳かに命じますと言っています。22節、また誰にでも軽々しく暗示をしてはいけません。また他の人の罪に関わりを持ってはいけません。自分を清く保ちなさい。暗示をするというのはですね、この誰か教会が指導者の時にですね、手を置いて祈っていくわけですけれども、それによって、この神様の権威がこの人に与えられているということを認めていくわけなんです。これを軽々しく行ってはいけないんだということです。なぜかというと、もし、この暗示をした人が罪を犯すということは、その人だけの罪ではなくて、その人に暗示をしたという責任も問われてくるわけなんですね。ですから、罪の関わりを持ってしまうわけであって、だから軽々しく暗示をしてはいけないというわけなんです。自分を清く保ちなさい。そして23節になんか違う話題のようなことが書かれているんです。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。なんでこういうことがここに書いてあるかよくわからないんですけども、おそらくはやっぱテモテは結構臆病な性格で、そして病気がちで、このなんていうのかな、結構プレッシャーになってたっていうか
神経性異変
みたいな感じだったのかもしれません。それで、このパウロはですね、この薬としてのブドウ酒を少し飲みなさいということを言ってるわけです。でこの箇所を取ってですね、お酒飲んでもいいじゃないかという人がたくさんいます。で、それは、ここで言ってるのとは意味が違いますね。お酒のためのお酒飲みではないわけです。ここで言ってるのはですね、あくまでも薬用としてのお酒を飲むということであって、この監督の職に就いている人は酒飲みではなくと聖書でははっきりと書かれているわけです。ですから、ここでは薬用のブドウ酒だということです。そして24節、ある人たちの罪はそれが裁きを受ける前から誰の目でも明らかですが、ある人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いは誰の目でも明らかですが、どのような場合でも、そのような場合でも、そのそうでない場合でも、いつまでも隠れていることはありません。今ですね、このテモテはこのいろいろと判断し裁いていかなければいけない立場の中にいてですね、今明らかにされているものもあるけれども、全部は明らかにされえない、わからないこともある、隠されていることもあるでしょうとですね、全部判断することはできないけれども、神様がですね、それを明らかにしてくださいますよということをですね、このパウロは話しています。このようにしてやもめに対する敬いと、また長老に対する尊敬、敬いですね、について、書いてありました。本当のやもめを敬いなさい。そしてこの教えに骨折っている長老には二重の尊敬をしていきなさい。もちろん罪を犯すような長老というのに対して本当に気を使ってですね、慎重でなければいけないということが書いていました。今クリスマスもう少しですけれども、イエス様 がお生まれになったということでですね、ここ書かれていることっていうのは、まあ、あの関係ないように見えるかもしれませんけれども、3人のですね賢者たちが、この3人ではないかもしれないんですけれども、この3つのですね、あのこの捧げ物をして、黄金と、そして、乳香と没薬です、高価なものでした。ユダヤ人の王であるからということで、王だということで、この財を持ってですね捧げていったわけなんです。私たちもイエス様を礼拝するということはですね、単純にこのただ心を捧げていくとか、毎日の生活でですね、あ、この御言葉が与えられたとかなんだかっていう心の糧ということではないということ、それだけではなくて、生活をもって財産をもって全てにおいてイエス様を礼拝していくんだということ、それを知っていかなければいけないですね。で、そこを何に用いていくのかというのは、今言ったように霊的な事柄に捧げている人、またそういう霊的な事柄そのものに、この惜しみなく与えていかなければいけないということをがここに書いてあります。それでは終わります。イエス様、ありがとうございました。このようにして具体的なアドバイスをパウロが手元にしているところを見て、私たち教会が事前授業でもなく、この祈りと御言葉と良い行い、それにおける共同体であるということを見ていくことができました。また家族、また結婚、そういうものも神様あなたが与えられたものであることも見ることができました。そして天のお父様、本当にそのようなこのお金についても、私たちが本当にあなたを礼拝していくときにとっても大事なことであることを今見ていくことができまして、本当にありがとうございました。神様、どうかこれが聞くだけではなく、本当に実践して本当に神様に捧げていきたいと願います。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。